元気和歌山市。この番組は和歌山市がお送りします。おはようございます。角堂紗恵子です。街角通信、今週は和歌浦地区をご紹介しています。和歌浦地区防災会事務局局長の上田達彦さんにお聞きします。
阪神淡路震災が平成7年になりましたので、あれを契機になんとか防災会を立ち上げるということで、平成11年の8月に発足しております。
どんなメンバーで構成されているんでしょうか？
和歌浦地区には24の自治会がありまして、その24自治会の自治会長さんと消防分団、防火委員会、育友会、婦人会の方であるとか、いわゆるいろんな団体の方が、組織に入っていただいております。多分他の地区っていうのはほとんどが自治会主体でやってるとお聞きしてますので、当和歌浦地区防災会は当初からこういったいろんな方と一体的にやってるっていうことは多分珍しいんではないかなとは思っております。毎年1年に1回避難訓練っていうのは必ずやっております。でその避難訓練に合わせてですね、いろんな防災のことで体験していただくとか、研修みたいなものをこうやっていただいて、それを聞いていただくとか、そういったことをやっております。
最近は避難所の運営っていうのも重視されているそうですね。
特に被災されて避難所の運営っていうのがなかなかね、すぐに立ち上がっていないということも聞いておりますので、我々地区防災会の一番の目的は避難所をとにかくすぐ立ち上げて運営をする役割を担っていきたいなとは思っております。我々の地区っていうのは海に面しているということで、東南海南海地震っていうのはやはり津波がね一番怖いので、住んでる住民の方も非常にこう認識してくれておりますので、まず逃げるっていうことが一番大事ではないかなと思っております。避難訓練というのは役員の中には毎年しなくてもいいんじゃないかっていう声もあるんですけど、やっぱりこう毎年毎年やってるということがいざっていう時に役に立つんではないかなと思っておりますので、欠かさずにやっております。実は平成24年に和歌山市全体で防災訓練があったんですけど、その時大体地区に8000名ぐらいの方がおられるんですけど、1844人の参加がありました。4人に1人か5人に1人ぐらいの参加ですので、非常に多かったなと思っております。また私実は去年に東京でありました自主防災組織のリーダー研修っていうのを行ってきたんですけど、ほとんどの地域の方の悩みが防災訓練に人が集まらないと、そういう面では非常にこう和歌浦地区の参加してくれる方は多いんではないかなと思っております。
これまでの活動が評価され、和歌浦地区防災会は去年9月防災功労者内閣総理大臣表彰を受賞しました。今後の活動について伺いました。
去年ね長時間停電しまして避難勧告っていうのは出たんですよ。その時に体育館へ避難された方の意見を話を聞きますと、体育館集まっても何もない、もうじっとしてるだけで情報も入ってこないっていうことも聞きましたので、こういう資材がここに置いてるとか、こういう情報がここ行ったら分かるとかですね、避難場所の充実っていうんですかね、そういうのやっていきたいなと思っております。
元気和歌山市。この番組は和歌山市がお送りしました。